熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、暑いんだか寒いんだかなんかはっきりしないけど、
そうなんです、
暑いね
そう、だから本当に暑かったり寒かったり、
なんかまだね、5月なんですけどね、
はい、
なんか6月、7月、
うん、
なんか今年もなんかよくわからない感じで、なんとなく暑くなりそうな感じの気はするんだけど ね、
ね、
まあ、暑いのは売りなんですけど、
はい、
暑いのは得意じゃないんですよね、
はい、熱血だけど、
はい、
暑いのは得意じゃない。
暑いのはね、はい、どうでしょうか。まあ寒い方が好きですからね。
は
い、まあいいような悪いような、
いいような悪いような、
夏が似合わない男かもしれませんが、まあ大体ね、今これで今5月じゃないですか、
はい、6
月、まあ、大体塾業界とかは、うん、まあ英語スクールとかインターナショナルスクールもそうなんですけど、まあ、大体夏って講習会とか、
はいはい、
まあ、そういう
夏期講習、
そうそうそう、サマースクールとか、
はい、
まあ、そういうのがまああるじゃないですか、
うん、
ね、大概だからどちらかというと夏引きこもってる職種なんですよね。
あそういうことか。
で、まあちょっと今年もね、多分サマーツアーとかできないので、
はい、
多分もう引きこもり状態なんですよ。
はい、
なので何十年もは夏に出ることがあんまり、部屋の中で、
うんうん、
まあクーラーがある部屋で、はい、まあ、勝手にと授業してると、そういうのがまあ大体、まあ、涼んでるわけじゃないですよ、
はい、
涼んでるわけじゃないんですけどね、
はい、
まあ、それが塾業界の定番なので。
そうですもんね、
はい、だからあんまり日に焼けないんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、確かに
ちょっと出るとすぐ焼けてしまうんで。
あ、なんか塾の先生は色白なイメージがあります。
そう、私あんまり似合わないかもしれないけど、実は色白いんですよ、
うん、
イメージは
白いかも。
白、まあ顔はね、それなりにあれですけど、別に私のお肌の白さを語ってもしょうがないですが比較的白いです。
服で覆われているところは白い。
焼かないからですね。
あ、
焼きことない、あと半袖着ないので。
あ、そうか、
うん、
そうですね、
うん、ほぼ
スーツの方はもう長いですもんね。
長いので
長袖ですもんね。
皆さん、まあ、プライベートもあるはあるんですけど、
はい、
私さすがの私でも、でも半袖あんま着ないんですよね。なので焼けないんですよね。
羨ましい。
いや、高校時代とかね、テニス部だったんで、なんか変に焼けてましたけど。
ああ、わかります。
まあまあまあ、
出てるとこと出てないところのね。
でもあれ以来はまあ、ほとんどね、
うん、
冬のスポーツが多いので、
はい、
塾入るともうほとんどね、シャツじゃないですか、
はい、
焼かないんですよ。
ああ、そうか。
ある意味お肌ね、いいですよね。
そうですね、紫外線は肌の大敵ですからね。
まあよくてもこの程度の顔なんで知れてるんですけど。
そんなことない。
ありがとうございます、いいツッコミで僕は言いにくいんでね。だけどまあまあ本当にそんな私でも暑さを感じる今日この頃なんで、
うん、
まあでも、まあ、元気よく放送して、なんかこう、なんかまあでもなんか湿っ気も多いので
ね、
はい、
ちょっと雲が、
ね、
切れてきて空が見えてきましたね。
なんか雨が降ったり晴れ間だったりね、
うん、
本当になんかどっちかなっていう天気多いんですけど、
はい、
まあ今日も5月最後の放送ということなので、
そうです、
はい、元気いっぱいお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま す。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃん、よろしく。
はい、メッセージは netsu@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。はい、まあサザンの曲も夏は諦めてということで、
うん、
まあ諦めちゃいけないですけどね、夏
は。はい、諦めないです。
まあ僕らは受験なんでね、
うん、
まあどうしてもやっぱりこういろいろあるからね、モチベーションってこう受験生って上がりにくいと思うんですよ。 はい、なので僕らがこうやっぱり景気づけというか気持ちを高めていくようにですね、なんとかね今こうこれから6、7と引っ張っていきたいななんて思ってる今日この頃なんですけど、はい、まあこうさっきもちょっと講習会の話触れたんですけどね、はい、なんかちょっとやっぱ夏本番になる前に準備なのでね、
はい、
もう結構着々と準備していて、
うん、
まあ予定では予定ではってこともないんですけど、まあどうしてもオンラインイベントで速読のオンラインイベントだったり、
はい、
英語速読のオンラインイベントだったりとか、はい、まあプログラムもそうなんですけど、はい、マインクラフトのね、そういうイベントもいろいろこうまあオンラインでやりながら、
うん、
講習会をやっていこうかななんてね、
うんうん、
思って今企画して、はい、もうほぼほぼ案は出来上がってるんですけど、
はい、
まあ早いっちゃ早いですよね、うん、皆さんの感覚言って5月ってね、
まだ5月ですもんね、だって新年度始まってまだ2ヶ月目ってことですもんね、
うん、
まあ、終わりだけども
うそうですね、うん、なんかやっぱりコロナの不正もあって今まではこうみんな集めてバンみたいな感じが多かったんですけど、はい、やっぱりこうオンラインだったり、うん、あと個別でね本当に少人数で対応したりとかそういうのが本当に圧倒的に増えたので、
はい、
なんていうんですかね、まあ、確かに先生たちは忙しくはなっちゃいますね。
そうか、決められた まとめてボーンだと先生もそこだけでよかったのが、
そう、まあ、丁寧にはできるんですけど、
あ、そうか、
まあ、ただすごく不思議なんですけど名古屋の方の入会の説明をみたいなのを、
うん、
トラスの先生がやったりとかね、
お
逆もあるんですけど、
はい、
だからちょっとこう今まではなんか常に言ってたんですよ誰かね、
はい、
入会したいとか、うん、入塾したい説明っていうのは、
うん、
まあ、今もまあ対話してるんですけど、ただ昔よりももうタブレットポンって置いて、
うん、
繋いで、あ、こんにちはみたいな場面は私たちの教室も当たり前になりました。
へ、
はい、なので例えば説明したいじゃないですか、
はい、
そうするともうここにタブレットがボンって置かれて、うん、ここに説明しできる先生が出てくると、
はい、
僕とのんちゃんの間にバンって出てきてみたいな感じですね、
は
い、
そこで教えてくれる、
そう、教えたりとか、うん、じゃあ速読ってどんなんですかって言ったら説明してくれたりとか、
はい、
あ、そういう感じでなんか当たり前にそれが普通になってきました。
なるほど、
うん、だから普通塾の説明とかね、英語スクール説明行って聞かなきゃとかね、
うんうん、
で例えば授業の様子はねホームページで動画とか、
はい、
インスタで見るとか、
うん、
何でも見れちゃうじゃないですか、
はい、
なのでまあなんとなく想像を膨らませてきていただいたりとか話も聞いて、まあ本当に通うときはねオンラインがいいか、まあ実際、本当にライブ感でやるのがいいかっていうのは、
うん、
その時の状況にもよるんですけれど、
うん、迷うところだな。
まあただ今はどっちも切り替えがスムーズなんで、
はい、
まあライブでやる場合もあれば、もうちょっとそういう状況であればすぐにオンラインに切り替えるっていうね、うん、
じゃあもう別にオンラインにしますって言ったからって、うん、ずっとオンラインじゃダメとか、
それ逆じゃない、
逆もじゃないってこと、
はい、いつでも対応できるので、
それすごいありがたいですよ。
だからうちの場合は本当に何かあって、まあいろんな状況があって学校行けないとか、
うん、
まあ自宅待機の場合になってもオンラインにすぐ切り替えますので、
勉強できちゃう、
全てできちゃうし、今現時点でずっと去年からずっと塾も英語スクールもインターナショナルスクールもオンラインでやってる子はいるんです。
そうなんですね。
そうなんです、もうずっと、はい、だから状況もいろいろ変わるのでその時々で違うんですけれど、うん、
はい
はい、なので例えば一気にこうみんなオンラインやるよとかなっても大丈夫なんです、はい、ただまあみんななっちゃうと確かにちょっと先生たちはかなりヒーヒーになっちゃいますけどね、はい、学校がある状態だと特にね、
もうそうか、残された時間、うん、ここの枠しかないってなるから、
そうなんです、学校、うん、まあ、学校がちゃんとあるので、
はい、
まあ、比較的塾もまだしも気をつけて本当に万全でやりやすいんですけど、うん、まあ、学校がない時は学校が行ってる時間が空いてるので、
はい、
比較的時間取れるじゃないですか、
はい、
学校があってもし塾だけオンラインすると、
うん、
結構カツカツですね。
そうですね、
はい、正直
確かに、
はい、やっぱりオンラインの方がやっぱ時間はかかりますからね。
あ、そうなんですね、
たくさんこのやら要するに1対1とか、
はい、
まあ、多くても1対2、3が限界なので、んみんな一緒にってことはないじゃないですか。
そういう、そういうことですね。
みんな一緒の時は配信型の授業で、うん、先生が例えばズームとかで、授業やってるのを皆さんが一緒に受けてもらう、
はいはい、
配信型での授業をやります、
はい、
なので例えばお家にいて、うん、お子さんが授業を受けるときはその時間に ログインしてもらうと、うん、先生がそこで授業やってると。それを受けてもらう。うん、そういう感じ。
それなんか、親もどういう授業かっていうのがなんとなくで知れるじゃないですか。
うん。
だからすごいなんかこう、何やってるんだろうっていうところから知れるのでいいなって思うのと、
うん、
やっぱり家だと子供が緊張感を持つのかっていうところもちょっといろいろな親としてはいろいろ思いますね。
まあでもね、あのうちのスタイルは、うん、あの特に英語スクールなんかはそうですけど、うん、もうこういうふうにあの授業の流れっていうのはきちっと決まってますので、
はい、
お家でその通りやるんで親御さんがびっくりするみたいですね。
あ、そうなんですね。
だからこんな、あ、こんなにやれるのみたいな。
へえ。
もともとあの自由、見学自由なんですよね、
はい、
なんでかっていうと、あの英語を聞いて英語で置き換え、まあ後でちょっとあれですけど、うん、英語を聞いて英語で置き換えるんで、結局何やったって日本語で聞いても日本語を出す練習してないんですよ、
はい、
英語で聞いたら英語で答える練習はしてます、
はい、
わかります。
はい、
例えば What color do you like the best みたいな言うじゃないですか、うん、何色好きなのって聞いて黄色とか言うじゃないですか、うん、でもそれを練習してるのは全部英語なので、
はい、
何色好きなのか聞かれたとかそういう風に言えるかどうかって分かんないんです。答え出てるの分かります。お家で、うん、今日授業で何やったのって日本語で聞いちゃうと、
うんうん、
何色か好きか聞かれたみたいな風に言えるかどうかっていうのは別で、
はい、
What color do you like the best って言われれば、うん、I like yellow the best みたいなこと言えるんですけど、
はい、
分かります
分かります、
うん、だからそこはちょっと難しいですね。だから見学していただいた方が、
ね、
実際どのぐらいのレベル感でやれてるか分かる。
なるほど、
うん、
うん、
ということなんです。
はい、
なんかだんだん難しい話になってくるのでコーナー行った方がいいですね
すいません
このままフリートークのレベルを超えてしまうとあの
隣の人がついてこれなくなっちゃうん
です
ね。
そうですね、なので、
うん、はい、
それでは今週もコーナー行ってみましょう。熱血授業。このコーナーは勉強に関する疑問や私中澤治が伝えたい勉強方法、そして英語教育に関するネタなど勉強に関するあらゆることに答えていきます。
はい、
ということでちょっと今あの前振りで話なんかしてましたけどね、
はい、
なんかあのちょっとあの久々に英語皆さんもね、あの実際の皆さんも英語を習う時とか英語を聞くって大人になっちゃうと、どうしてもあの置き換えしたくなっちゃうんですよね、
うん、
母国語が強いので、
はい、
だから多分英語で聞いても日本語で考えたい、
はい、
で英語で聞いてるの日本語に置き換えたい、だから英語で言われたことを日本語みたいに聞いちゃう、
はいはい、
わかります、
はい、
英語なのに、
はい、
絶対意味合わないじゃないですか、
はい、
よくテレビで面白いの、ね、出てるでしょ、
うんうん、
あれどこまでそうなのか分かりませんけど、僕らは英語聞いて英語のまま理解するみたいな教授方法で教えてるんですよ、
はい、
ずっと、はい、なので英語聞いて英語のまま理解して英語で答えさせるっていうことが目的なので、
うん、
そういう授業をずっとするんですが、普通の人だとね、日本語聞いて日本語で置き換えたいけど、もともとの英語を日本語で聞いちゃうよね、癖としてね、
うん、
わかります、
もともとの英語を
日本語の読み方、日本語のように聞いてるからよくわからなくなっちゃう、
はい、
ね、昔あのファッタイムイズイットナウ、ホッタイムイジクルナみたいな、
あった、
ああいう感じ、
はい、
聞いてる人もね、
はい、
あのあそうあったと思ってるかもしれないけど、
はい、
悪いわけじゃないんですけど、日本語英語日本語に置き換えたら日本語英語置き換えるっていうのはものすごく手間がかかるんですよ。
おう、
うん、だって手間かかりません、
うん、
例えばね、鉛筆とかペンとかをそういうのは別に訳さなくていいじゃないですか、
はいはいはい、
だからペン見たらペンって言ったらペンでしょ、
うん、ペンです、
ペンです、ね、じゃあペーパー、紙ペーパーだけど別に紙もペーパーも訳さなくていいじゃん、
ペーパーでいける、
いけるじゃないですか、
はい、
だんだん長くなってくると意味知りたいから日本語に置き換えたいじゃないですか、
はい、
だから日本語に置き換えると長くなった分その分日本語が入っちゃうから考えることも増えません、
うん、
言ったこと分かります、
うん
うん、そうすると長くなれば長くなるほど倍やらなきゃいけないじゃないですか、
あ、置き換える、
置き換えを
ことで、あ、
たらどうなるかっていうとそんなに面倒くさいことできないです人間ね、
あ、
途中で分かんなくなっちゃう、そう思いません、
はい、
長くなると長くなればなるほどわからない、
うん、嫌になってくるし、
で日本語で喋ってるじゃないですか僕らも、
はい、
話し言葉と普通習う言葉ちょっと違ってて、
はい、違いますね、
まあそれにのんちゃんと、まあ、僕の会話も、まあ、悪いはないけどほとんど聞いてないみたいなもんなんですよ、
私聞いてますよ、
流せちゃうんで、
あ、そういうことですね、
そう一個一個喋った言葉をそのまま、
はい、
あの真剣に聞いてるとみんな思ってるけどそうじゃないんですよ、 ほとんどあの頭の中でそう言うだろうと想像し飛ばしちゃってるんです。わかりますよ。かなりレベル高い話です。
ちょっとそのレベルについていけない人がいる
んです。例えば私は、はい、今日ラジオで放送してますで例えばね、うん、言うじゃないですか、はい、でも私今日ラジオって言うでしょ。
おーおーおー、
うん、で放送してるとか出てますとか言わないじゃん。
私今日ラジオって
言わないじゃんとか言わないでしょ、うん、言わないけどみんなラジオ出てるってわかるじゃないですか、はい、インスタ見てって言った時にインスタ何見て私が投稿した、ストーリーズ見てとか、
あ
で例えばその本当は言わなきゃいけないことなくても大体想像してるでしょ。
そうですね。
だから英語も同じでちゃんと喋ってる人は少ないんですよ。当たり前です
けど。そういうことか。
そう、あの英語で普通のネイティブ喋ってる、普通に私たちが日本語でトークするみたいに最低限で喋り合ってるから余計わかんないですよね。
なるほど、
う
ん、
あの習う英語みたいに綺麗に主語動詞があってみたいな並びで喋ってるかっていうと、うん、まあ丁寧に喋ってる日本語としてそんなのはあんまりないですよね。
うん、
わかります。
はい。
でも日本人はそれ最初に習わないと、まあ、まあ日本人とか私たちは、はい、最初に習わないと何言ってるか分かんないからじゃないですか、うんうん、だけど実際そんなにいらないじゃないですか。
はい。
ね、なんでもいいんですよ。バナナバナナバナナとかね、バナナバナナバナナとか言って食べたいみたいな意味かもしれないし、うんうんうんうん、何でもいいんですけど、うん、別に言わなくても通じることいっぱいあるので、だからまあ英語で聞いててもフルセンテンス喋ったとしてもですよ、うん、全部分からなくても雰囲気で分かっちゃったりするんですよ。
おー、うん、
そうだってね、例えばご飯が例えば What food do you like the best、
うん、
分かるよね。
分かる。
うん。で、I like じゃカリーライス、カリーライスとか、はい、ハンバーガーズとか言うでしょ。で、言うけど、I like なんたらかんたらってこう言わなくても、例えばハンバーガーズとか、カリーライスとか言ったら好きなものっぽいじゃない
ですか。うん。その質問に対しての出てきたあれだからね。
そうすると、前の言葉は何回も聞いてるうちに慣れてくるけど、うん、そこを例えば聞いてなくても言えなくても、あ、好きな食べ物の話してんだなっていうのは想像できるんですよ。わかります？
はい。
そうすると後付けで英語をそこに乗っけてあげると英語のその言葉と単語がちゃんとリンクしてそういう意味だなって分かってくるようになるんですね。だからあえてその丁寧に言うっていうのは大事なんですけど、はい、イメージを持って想像してより近いことを想像して考えていくとそのまま言語のまま言語で置き換えせずに聞けるようになる。今日すごいラジオで難しいこと言ってましたね。
うん、いいじゃないですか。
いい
と思います。
のんちゃん分かった？
あの先生がちゃんと置いてかずに確認をしながら、
のんちゃんが分かってくれれば大丈夫。
多分大体の人、私が分かるなら多分大体の人が分かる、うん、
だから勉強は当然いりますよ。いりますし、当然ペラペラに喋るためにはいろんなこと知らなきゃいけないんだけど、はい、置き換えるよりも感覚で聞けた方が、さっきも多分のんちゃんも文章によっては別に英語でも聞けちゃうとか聞き覚えがあるとか、
はい、
僕が選んでる文がなんとなく分かるっていうのは慣れてるからでしょ、
はい、
なんかそういうフードとかライクとかよく聞くからですよね、
うんうんうん、よく習ったもん中学校で。
そう、 そうするとそういうのはね別に置き換えなくてもストレス感じないんですよあんまり。
なるほど。
だけどなんか難しい文になるとなるほど置き換えのストレス感じちゃう、知らないから。あ、だからできてないわけじゃないんですよみんなね。
そうか。
そう
できる、置き換えせずに分かってるものもあるってことですね。
だから日本人が一番多分置き換えしてないのはハローとかハワイユ
ー
でしょ。
ああ置き換えてない。
うん、あと I'm fine。
はいはいはい。
もう全員がほぼ学校でやるから。
やるね。
でも I'm fine なんて多分最初にみんなやるじゃないですか。
はい。
私元気ですとは、元気ですって昔訳せって言われたけど、
うん、
I'm fine は I'm fine なんですよね。 I'm fine なんですよ。 I'm OK なんです。
ファインっていうと天気の晴れっていうイメージなんです、うん、私。
ああなるほどね。
単語だけだと。ただアイムがつくとその体調とか具合を聞かれた時のなんか返事になるっていうイメージなんですよ、うん、
なるほど、はい、あれいいんじゃないですか。
でも How are you って言われた時にファインだけでも元気、元気じゃないですか、元気、うん、いい感じだよみたいな。グッドでもなんかいいって聞いたことあるんですけど、
あ、まあ、グッドでも全然 I'm OK でも I'm tired でもいいですよ。
そう、グッドとオッケーとファインはどう使い分けるんですか。
気分でしょうね。
あ、気分なんだ、はい、あ、
別に自分の思った通りの表現で言ってればいいんじゃないですか。
結局今の3つはとりあえずいい感じだよってことなんですよね、
う
ん、
まあそうですね、うん、別にあのどれっていうこともないですよね。うん、例えば別に今日はあのどこどこ行くしあの授業あるけど大丈夫って I'm fine って言ったりしますよ。
そう、
うん、ありますよ。
あ、そうなんですね、うん、
ありますよ別に。
わお、
いや
知らんかった。
分かってるよみたいな意味かもしれませんけどね。ありますよ。
それで I'm fine 使えるんですね。
あ、まあ使えるっていうかね、だからもう言葉と一緒で、
うん、
なんか言っちゃってるんですよね。
へえ、
うん、だって日本語もそうじゃないですか。大丈夫大丈夫って大丈夫だけど相当意味ありますよ。
確かに、
うん、大丈夫大丈夫大丈夫とか、うん、大丈夫とか、
あ、
大丈夫とか、
はいはいはいはい、イントネーションで全然違う雰囲気と、
大丈夫とか全然違うでしょ。
そうですね、
OK だ、そうですよ、 OK とか、
うん、
OK とか、
はい、
OK とかで違うじゃないですか。一緒ですよ。
そうか、うん、その時の乗ってる感情によって変わるってことなんですね。
うん、そうですね、乗ってる感情とかやっぱ言葉なんで、
うん、
うん、違ってくると思いますよ。
はあ、
だからまあ別にあの今日はあのそのね、英語を聞いて英語を理解するっていうことは、まあ、はすごくその大事なんですが、うん、
はい、
あのまあ要はなんていうのかな、まあ、そうしてる場面もいっぱいあるんで、日本語に置かなきゃわからないってわけじゃないんですよ、
うんうん、
だからよく英語、全部英語で大丈夫ですか授業とか言う人いるんですけど、
はい、
いう方がね、
はい、
大丈夫なんです、うん、あの別に置き換える授業をやってるわけじゃないから。置き換える授業だったら僕らも大変って言いますよ。英語言ったの全部日本語に置き換えて、
うん、
日本語で言ったら全部英語に置き換えて帰るって言ったら大変じゃないですか、
うん、
でも全部英語でやってるからそんなに大変じゃないんですよ、
うんうん、
わかります、
うん、わかります、
うん、そういうことだ。だからまあ、分かってるものも分かってないのもあるんですけど、私たちも日本語でも分からないものを飛ばして聞いてること多いじゃないですか、
はい、
ね、箇所だけ分かんない、この言葉分かんないとかあるでしょ、
うんうん、
でもそれが分かんなかったら文続けられないわけじゃないじゃないですか、
うん、
だからそれと同じことを授業でやってると思うとちょっと分かりやすくなるん
ですか。単語はなるべく知っておいた方がでもいいってことですか。
まあ、単語は知ったりとか、うん、まあ、触れるのは当然触れた方が、
はい、
あの言葉は知ってれば知ってるだけ、うん、あの身につきますからね、
はい、
つながりますよね。
そうですね、
うんうんうん、だからそれはあの知ってる方がいいと思います。
変な話、日本語でも子供がなんか会話言ってくるときって、うん、つなぎ言葉はまだ喋れないから、
う
ん、単語だけでアピールしてきますもんね、
はい、で単語だけで言ったら大体、うん、日本語で言い直しません、あのお母さんってなんか変なこと言ったら、変なことっていうか言ってきたら、
どういうことですか。
例えば何言ってるか分からなかったら、うん、何が欲しいってこととか、
あ、
ね、何が言いたいか分からんけどお母さんっつって、
うんうん、
それって何今からやりたいってこととか、
はいはいはいはい、
言いません、
うん、
あれが覚えてるってことなんですよ。そう、私これやりたいのとか、ね、うんうんうん、言うじゃないですか。それお母さんが言った言葉を子供さんが真似してるんです。
やりたいって使うんだとか。
でお母さんがやりたいって言ったから、うん、子供さんもやりたいって。
なるほどね。
だからそれを真似してるだけど、日本語通じてるような気がしてるけど、最初は子供さんは分からないんですよ。
分からんけどうんって言ってるだけ。
そうそう、で最初はやりたい、うんとか言って、
あ、
うんって言ったけど、やりたいって顔と表情と見てやってるだけだ
った。なるほどね、はい、うんって言ったらなんかやることになっちゃったみたいなね、
うん、さっきうんって言ったじゃんなんてよくあるトークでしょ。
あ、なんだかあるって言って
た。あるけど、いや、うんって言ったじゃんみたいな。
そうそうそう、
掃除やるって言ったじゃん、掃除やるって意味を知らないかも、よく分かってないかもしれない。
そこね、
はい、という、まあ、そういう、まあ、ちょっとあの深い話だったんですが、
はい、
まあ、ちょっと今日は英語を聞いて英語でそのまま、英語を聞いてじゃないな、英語を聞いたら英語で考える、そのままね、
うん、
大切さをちょっとお伝えしてみました。
はい、
はい、以上熱血授業のコーナーでした。
こんにちは、は
Hello、
さようなら、は
See you、
どうぞよろしく、は、
え、幼児から社会人まで使える英語を教えます。えいえい、ゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on, join us!
英語スクールアニ
ー。
最近ちょっとアニーズソングを長めにお届けしているので、皆さん寝る前に耳のリフレインしちゃうかもしれないですね。
はい。
エイエイゴー、いい曲です ね、
ね、
私は言うのもなんですけど、
あとね、最初の入りも好きです。世界中の人と話してみたい、
はい、と思いませんか、
そう思いませんかっていうところを歌っちゃう、
歌っちゃうでしょ、
歌っちゃう、
アニーアニーエイエイゴーみたいな、
そう歌ってたらもう、はい、お願いします、え、もうみたいな感じでしょ
ね、
うん、
なかなかフルコーラス、CM もフルコーラスじゃないからね、
うん、
今度一回フルコーラス投げかけてみるのもいいかもしれないです、ね、
サザンの曲の、あ、サザンもフルコーラスじゃないか、
あ、そうですね、うん、まあ最初から皆さんに各所お願いして、うん、フルコーラスでまあ僕らのトークがなくなるだけなんで、
ね、そういうことですね、
はいはい、ちょっと短くそれはな、フルコーラスをフルコーラスを皆さんにね、
ね、ちょっとお届けしたいですね、はい、
まあ英語は難しいね、うん、
でもね、永遠のテーマ、
まあ、テーマじゃなくて、これ僕も今ちょうどね、私実はまた出版するんで本書いてるんですけど、
え、本出すんですか、
出るんですよ、
おめでとうございます、
まだまだ書き始めたばっかなんで、
はい、
そこでもちょっと言ってるんですけど、まあ、要は日本国内で、まあ、要は簡単に言うと英語使ってないでしょ、
うん、
だから困るかなと思ってるだけなんですよ、
うん、私は困ってない、
そうでしょ、だから困らないんだけど、うん、なんか喋れた方がいいとか、喋ってる絵を想像して、
そう、
喋れるようになったら困るなとか、喋れた方がいいだろうなとか思ってるけど、うん、実際日本国内にいて英語使わずに困ることはほぼない、
ない
ないんです、
そうなんです、喋れたらいいな、憧れなだけで、
そうなんです、でその辺をねちょっとよく喋ってるんですけど最近ね、
はい、
なのでじゃあその困らなかったら使わないじゃない、うん、
はい、
使わなかったらどうなるかって言ったら、使わないから要は物になりにくいですよ、
忘れちゃう、
忘れちゃうとか、うん、でじゃあそれでもやっぱりちっちゃい子とか、まあ、これからね、
うん、
将来考えた時に、外国のと触れていかなきゃいけない世代って、
うん、
僕ら以上に今の世の中はグローバル化してますから、
はい、
だから外国と触れていく時に、うん、日本人のアイデンティティって日本人らしさを持って英語を話すためにはどうしたらいいかっていうと、反強制的に使う場面を繰り、まあ、強制って言葉があんまよくないけど、反無理やり気味にね、
うん、
本当英語付けにしてあげなきゃいけないんですけど、うん、英語付けにするとものすごい時間かかっちゃうんですよ、だってずっと英語の世界を作るわけですよね、
はい、
大変じゃないですか、
まずその環境を、英語ができない親はなかなかその塾とか頼らないとできない、
そうそう、その通り、だから塾でも英語だけにするなんていうのは、うん、うちのインターンシップスクールでもその時間限られてるじゃないですか、
うん、
そしたらどうするかって言ったら、もう合理的にそういう風な環境に近い状態で入れ込むにはきちっと順序立てて、
うん、
習うべきことを整理して、うん、逐一その習ったことが頭に落とし込まれるように考え抜いてカリキュラム作ったらなんとかなるんです。
ほ
ー。で、適当に触れてるとどうなるかっていうと、適当に触れたものは適当に忘れてっちゃうんで。
なるほどね。
適当に入れない、まあこういう国内の時は適当に入れないのが一番いいです。実は。で、英語スクールはもっと短い、要は週1回50分の授業でそれができるように、まあどっちかとレールを引いてる感じですね。
はい。
うん、たまに景色も見えますけど、
うん、
駅もあったりレールが引いて、例えば電車で走っていくようなイメージで、それで最短ルート通らせるんですけど、うん、インターナショナルスクールはちょっと寄り道して、どうだろうな、フェリーで世界中旅してるようなイメージで、降りては見て降りては見てって繰り返してるイメージですね、
はい、
だから英語スクールの方がもうちょっと最短ルートで移動してる感じなんですけど、わ、
ね、
かりやすい、
わかりやすいです、か
です、素晴らしい、だからインターの方はちょっとこう少し行くルートもちゃんと決まってるけど、海みたいな感じで、うん、まあ道があるわけじゃないけど、でも目的地に向かって、
はい、
で確実に着くと、
うん、
でそこで降り立って景色見たり、まあ、観光したりするイメージでいろんなこと触れていくと、うん、じゃあ次のとこ行こうねみたいな感じ、
うーん、
だからまあ、それを、まあ、電車でやってるのが英語スクールなんで、
あ、
うん、まあだからそんなにすごい行ききれないけど、インターの方がいろいろとこ行きやすいよね、まあ、それは飛行機でもいいけどね、そうそう、イメージは、
うんうんうん、
やってる方法としては似てます、はい、
なるほどね、じゃあもう本当に早いうちからその、うん、英語の環境 に入れてあげるっていうことをやっぱ親としてやっぱしてあげなきゃな
って思いました、ね、まあね、どっちかっていうと折もせずにあの英語の勉強ってレールを作ってるような感じなんで、うん、普通の受験勉強っていうのはね、折、はい、もしてないみたいなね、駅を通り過ぎていくだけのみたいなイメージ。あー、だから思い出に残ってないから通り過ぎた時に英語習ったよねってこう思うだけなんですね。
なるほどね、うん、
あの振り返っても線路しかイメージがないみたいな。
英語っていうものはやったよねぐらいの。
どう、今日分かりました？
分かりました。
どっかで使ってもいいですよ。
どこで使おうそういうなんかそういうなんか難しい話をする人がいないっていう。
でも難しくない、今日線路と駅と、うんうん、まあ、港と観光みたいな話ですから。
あ、そうですね。
そうですよ、難しくはないイメージだけね、
うんうんうん、
まあ、なので、まあ、なかなかこう状況によってね、いろいろあの、あ、難しいところとか簡単なところとかあると思いますけど、うん、まあまあ皆さんがそのどうしたいかによって、うん、まあ、私たちとかがやり方を考えていきますので、
はい
はい、
ついておいでよ
ついておいでよっていうかね、まあカモンジョイナス、
カモンジョイナス、
はい、英語スクールアニーですね。
そうですね、
はいはいはい、
カモンジョイナス、
まあ、そうそうそう、まあ、それが塾だったり英語スクールだったりインターナショナルスクールだったりしますけどね、
はい
はい、まあ今日はちょっと英語の話ちょっと頑張ってみましたけど、
はい、
どうでしょう。
いいです、楽しい。
そうですか、
はい、ちょっと先生がちゃんと振り返って教えてくれるんで、まあまあ、置いてきぼりにならずに助かりました。
そうですね、
はい、
でもなんかこういう裾野を広げていくことが、
はい、
やっぱり語学教育っていうのは大事で、うん、やっぱりこういう風な発想とかなかなかこう浸透してないので、
はい、
浸透してないからみんな喋れないと僕は思ってるので、
うん、
で私も結構最近あのシンポジウムとか、うん、英語のセミナーとかで喋ることとか多いんですよ、
はい、
なのでまあ、それは多分ずっとやってきたからだと思うんですけど、だからまあできる限り情報を皆さんにお伝えして、
はい、
まあ、あのこういう時にいきなり英語の話かっていうかね、
うん、
なかなかあの重たい感じ聞くんじゃなくてもう普通になっていただくといいなと思って。
そうですね、
はい、
英語を
何のためでした今
英語をやっぱしゃべりたいなって改めて思いました。まあ、しゃべりたい
目標とか夢はね、
うん、
まあ、他の言語しゃべれるっていうのはなかなかいいですからね。
すごいよ、
うん、だからまあ私たちもそのお手伝いをね、うん、でも日本人のハート持ってしゃべらせたいね。
そうですね、
うんうん、
そこ大事、
まあ、それをベースにね、
はい、
私たちも日々頑張っていきたいと思いますので、
はい
はい、今日は英語の勉強頑張りました。ありがとうございました。
はい、
今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.
See you.